私はあなたの前に門を開いておいた。ご一緒に主の祈りをいたしましょう。主の祈りは主法の右側に集まります。主の祈り、天に増しなす我らの父よ、願う子が皆を拝みさせたまえ、御国を変わらせたまえ、御心の天に皆のごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のこの前はない。アーメン。お座りください。聖書をお読みいたします。ガラテヤの信徒への手紙2章15節から21節の新約聖書344ページ。ガラテヤの信徒への手紙2章15節から、私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。けれども人は立法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは立法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら立法の実行によっては誰一人として義とされないからです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に使えるものということになるのでしょう。決してそうではない。もし自分で打ち壊したものを再び立てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。私は神に対して生きるために、立法に対しては立法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が立法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。以上です。お祈りをいたします。天の神様、主の皆を心から賛美いたします。先日の朝、一人一人健康が与えられ、お願いをして共に礼拝を捧げることができました。幸いを心から感謝いたします。すぐ1週間もあなたの御手のうちに守られ導かれましたことをありがとうございました。取りに足りない罪を負い小さなものが、イエス様の十字架の贖いによって罪を許され、日々あなたの愛と憐れみの御手の中で生かされています。この大きな恵みを心から感謝いたします。このような中にありながらも、私たちは繰り返し言葉と行いと思いによって罪を犯し続けています。あなたは全てご存知です。神様、どうぞ私たちの目を留め、私たちが犯したすべての罪を許してください。聖霊によって私たちを清め、語るべき言葉、なすべき行い、心に抱くべき思いをお与えください。あなたの限りない恵みと憐れみに信頼して生きるものとしてください。どのような状況の中でも信仰を失わず、 耐え忍ぶことができる力を、また強い試練をも辛い試練をも感謝して受ける強さをお与えください。コロナ禍の中での生活が続いています。どうぞ一日も早くこの状況が改善され、収束できますように、あなたの全てを整えてください。福祉不在の状態が続いていますけれども、あなたが良しとするときに、島田教会にとって最もふさわしい牧師が与えられることを信じて、祈りを合わせることができますように導いてください。礼拝も牧師受けについての協議会が行われます。どうぞ一人一人が真剣に考え発言することができますように、あなたの御心にかなった会となりますように、御手のうちにお守りください。ただいまからこの先生を通しまして、あなたの御言葉を聞きます。書き上げをしてくださる先生に聖霊の助けがありますように、また私たちが信頼して正しく受け取ることができますように、助け導いてください。今日いろいろな事情でこの場に集うことができない方々は多いです。どうぞ一人一人に寄り添ってくださり、恵みを豊かに注いでください。また一人一人の必要を満たしてくださいますようにお願いいたします。あなたが伴ってくださっていることを感じつつ、日々穏やかに平安に過ごすことができますように、同じにして全国各地で捧げられています礼拝を祝してください。慈しませんの感謝と願いをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。立ちいただいて賛美歌225
命を信じ。アーメン。
ろいろ自分自身の習慣とか、そしてまた悪い自分の癖ということをよく知っています。習慣について言いますと、それらを直すことが容易にはできないということも分かっているんですけれども、習慣の場合は、それぞれの習慣の場合は年月を経てばそれぞれ変えることができると思います。月日が解決してくださるとくれると思うんですけれども、性格の場合は悪いところを直す、その性格の場合はなかなか自分で一生懸命努力しないと直せない、そういうものであるわけですね。でもここで自分の趣味とか思想とかそういうものを、考えたときに、それらはもうなかなかその思いとか思想とか趣味というものを変えなくてはいけないというときに、変えようと思うときもこれもなかなか困難で、できにくい、変えにくいものです。一度思った信念というものを別のものに変えるということはなかなかできないものなんですね。できないと思います。相当の努力が必要で、これは問題点ではないわけです。こういうことを思いながら、ユダヤ人のことを思いますと、ユダヤ人は律法というものを神様からいただいて、そして選民、選ばれた民としての生活が始まってきたわけですが、その時に神様から選ばれた民である、そのことによって立法というものが与えられたんだというこの意識というものはものすごい意識だと思います。神様からのもの、神様が選んでくださった、人の選んだのではないですね。その思い、基盤というものは、生活の基盤というものはもう揺るがしがたいものでした。しかしユダヤ人であってキリストに出会った人々というのは、その基盤を捨てる、そこから抜け出すという必要が迫られるわけですね。それは何だということではなかったと思います。イエス様のことを救い主と信ずる、それはもう断固として与えられている。さて、その次に、では立法というものから離れられるか、救い関係がない、イエス様がいらっしゃる前までは立法は大切なものだったと思います。人を守り、導く、保護する、神様からのものですから大切なものであったわけですけれども、イエス様がお生まれいらっしゃった、その時からもう救いはイエス様だけで十分でした。そのことを信じてイエス様を受け入れて洗礼を受けてキリスト者になった人も多くいらしたと思います。けれどもなかなか立法とは離れられない、それも事実だったと思います。その当の決心がないと抜け出せないものが私は立法だと思います。このようなことを考えますと、パウロはそこで今日のところですね、こういうことを言っているんです。私、最初のところ15節で、私たちはお前さんからのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありませんけれども、少し飛びまして16節の最後のところ、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って私たちもキリストイエスを信じました。この16節の真ん中からただで最後に行きますと、私たちもキリストイエスを信じました、この言葉ですね、ここにただという言葉があるんですが、これが大切なんですね。救いはイエス様だけで十分です。他にどんなに良いことがあっても、素晴らしいものがあったとしても、イエス様だけで十分です。こう一つで十分ですって言うんですね。もたらっても一つって意味があるんです。どんなに、そしてどんなにあるのも、この一つだけで十分です。この一つ、イエス様の救い一つだけで、あとはいりません、こういう意味なんですね。いらない、 が立法では救われない。どんなに努力しても救われないんです。救いは立法から来ません。来るのはイエス様からだけです。イエス様の十字架の救いからしか救いはなく、この一つを私たちは信じます。こういうように、それはどうしてそこまで行くようになったかというと、立法というのは人の、つまりユダヤ人にも罪を知らせるだけのものだということが分かったからなんですね。罪をユダヤ人もあなた方も異邦人と同じで罪人ですという罪を知らせるものがこの立法だということに気がついたんです。だから、あ、本当の救いはイエス様、この人だ、お一人で君のこのそこに気がつきましたので、救い主として信じますと洗礼を受けた。このところにキリストへの信仰によって義とされるとこういう言葉がありますが、これはとても誤解を生む表現の仕方なんですね。で、前もお話ししたと思うんですが、これは別の言い方でもっと正しく正確な言い方があるんですね。で、なぜこの言い方がちょっとおかしいかというと、これですと信仰が一種の人の行為、業績に響きやすいからなんですね。あの人は信仰深いとか言うと、その人が努力して一生懸命努力して信仰を深めている、まあ、あの人の信仰は見上げたものだ、こういう言い方しますね。だ、つまりこの言い方ですと信じ方が強い、人の行為を称賛しているような響きになっていくわけです。でもこのところも同じ意味なんですけれども、別の言い方、つまりイエス・キリストのノンの信仰という言葉に置き換えることができます。この方が正しい表現で意味がはっきりします。でもこれをちょっと考えますと誤解を生みやすいところがあるんですが、例えばイエス様が神様を信じている、信仰を持って溢れているというような感じにも取れるんですね。イエス・キリストの信仰。でもこれは意味としてはどういう意味かと言いますと、イエス様によって溢れ起こされた信仰という意味なんです。イエス様の信仰というのは、その意味はイエス様に基づいた信仰、こういう意味を持ちます。と、そうしますとイエス様によって反抗されたもの、イエス様に基づいたものということになりますと、これは人の行為、人が一生懸命頑張って信仰というものにたどり着いたということではなくて、信仰を得たというのではなくて、神様から上から与えられたものだというのがよくわかる表現になるんですね。神様、イエス様が反抗してくださったんですから、イエス様からの神、賜物だということが響くわけですね。で、信仰というのは、その上から与えられたものを私たちがただ受け取り立てている、これが信仰なんですね。だから繰り返しになりますが、私たちが頑張って救いを手にした、そういうことではないわけです。このところの、何でしょうか、関係することですけれども、今度はローマの信徒の手紙の3章24節のところでこう書いていきます。でもこれはこう今私たちから読んでいる聖書は新約旧約聖書ですけれども、ちょっと新約旧約聖書ですと回りくどい言い方しているので、新約聖書の方をちょっと語ってみたいと思います。同じことを書いてあるんですが、こう一つ前に使っていた聖書が新約聖書ですが、そこにはこう書いてあります。彼らはキリストの贖い、彼らは贖いなしにキリストの贖いによって義とされたのです。こう書いてあるんですね。彼らは贖いなしにっていうことなんですね。
つまり富に足りないということですね。そしてそれがもう少し深く言えば、お金がいらない、ただただです、ただにしか過ぎない値打ちのないものというものですね。足りない。でこのところは今日のところの21節のところに最後にこういう言葉があります。ちょっと21節を見ますと、私は神の恵みを無にはしません。もし人が立法のおかげで寄付されるとすれば、それこそキリストの父が無意味になってしまいます。この最後の無意味っていう言葉と、そのローマの神経の手紙の3章24節の新しい神経の略では無償という言葉なんですけれども、無償という言葉とその無意味、つまり無駄っていう意味ですね。意味がないです。無駄という言葉はみんな言葉が一緒です。これはどういうことを言っているかと言いますと、私たちはただで一文なしで一文の値打ちもないまま、イエス様、神様の恵みによって、神様がの贖いによって義というものを与えられたんです。贖いなしに何の功績もなく取るに足らないものが恵みを与えられたんです。神様の御前に出る許可を得る、得た恵みを与えられたんですっていうんですね。でこれは繰り返しますが、ただなんですね。価値のないものが何にもできないもの、恵みに対してですよね。恵みに対して何にも力のないものがただで無償のまま救われた。これはそのことによって神様が栄光を受けられるということを言いたいです。栄光を受けられるのは、私たちがあげますよ、あなた方に恵みをあげますよと言われたら、上からその言葉が来たら手を出していただきます。それでいいんだっていうんですね。それには恵みのためにはイエス様が十字架にかかってるんですよ。イエス様が自分を見つけて、そのために何もできない変な話、ろくでもない人間、罪の人間のために命を差し出す、差し出して恵みです、受けてくださいって天から神様がイエス様におっしゃってくださった。それを受けることが、受けるだけでいいんです。ありがとうございます、いい、もったいなくて辞退しますなんて言う必要ないんですよ。もったいなくても人間の場合はもったいないとすみませんってペコペコ頭を下げて、もうそういいんですかとか遠慮がちに受けますけれども、神様の場合はこれが真実なんですね。嘘を偽りのない魔法なんです。だからそれを私たちは両手を広げて心から感謝を持ってただ受ければいいんです。それが神様の栄光を表すことなんですね。でもここがもし、ああもったいないから恵みに対して私たち何もできないんですよ、神様の恵みに対してお礼ができる人は一人もいません。神様が笑ってしまいます。あなた方に何のお礼がね、神様に対してできるんですかって笑ってしまいます。だって笑われて終わりです。でももし、あ申し訳ないからということで恵みに対して救いになくなるか、私たちの救いになるのならばということで、少しでも動き出すとすると、先ほどの言った21節のように、神様の行為が無駄になるっていうんですね。少しでも人が動けばいいと思って動くんですよ。神様の御業を邪魔するんじゃなくて、いいと思って、正しいと思って少し動くんですよね。救いのために何かできますかって、立法を守りましょうか。でもそんなことをすると、かえって神様の恵みを虚しくさせる。ですから先ほどのところの意味のように無駄になっていると、 神様の恵みを無駄にすることもない。でそこでこの当たる人だということが取り消しということとも言えますが、ここが一緒の言葉だっていうんですよね。だから無駄になったとか、かえって私たちは思わない方がいいんです。私たちが動いて何の救いを出すにも思うわけないんです。だから信仰というのは思いっきりありがとうございます、感謝して受ける、これは最大の神様やイエス様に対する応答なんですね。受け入れます、そしてそこに肩を立ちますということなんです。ここで肩を立つという肩を立つという点ですけれども、ある方がこういうことをおっしゃったことがあります。あ、おっしゃったというよりもあの瞬殺に書いてあったことなんですけれども、こういうことなんですね。その内容は、その人が一生懸命努力して、例えば業界とかその人が働いていますから、職場で一生懸命働く、業界でも一生懸命努力するんだけれども、なかなか上手にいかないっていうんですね。業界の人間関係がちょっとこじれることもあります。そして仕事場でもなんだかんだって文句言われる、で注意される、そうするともうがっかりしてしまって、ああこの先どうやって生きていこうかってなった。でその時に、あ、キリスト教というのは逆説的な宗教だからということを思い出したっていうんですね。逆説的かどうかわかりませんけれども、そのことはそういう言葉で表現するんですね。そして、あ、私はこんなに弱くて何もできない、一生懸命やってるんだけど成功しないけれども、それでも生かされている、ここに生かすことがあるんですね。それが逆説的なんですね。何の取り柄もなし、何の役にも立たないけれども、生かされている、生かしてくださる、それがキリスト教だとこうたどり着いたっていうんです。で、そうしますと、教会でもまた職場でもいろんなことを言ってくださる、言ってくださるとか言われて苦しい思い、傷つくわけですね。でもそれはみんな何かの役に立つためのものなんだというところまで受け入れることができたっていいんです。だから私たちはここでもイエス様、神様という方が信仰をくださる、その時に一歩ばかりはないけれども、いつも必ず生かしてくださる、用いてくださる、力がなくても払えなくても用いてくださる人がいる、生かしてくださる人がいる、それを思うことが私は立ち上がれるきっかけ、つまり信仰に戻れるきっかけで、それこそ神様、イエス様を受け入れることなんだと思います。生かしてくださる人がいる、でこのことを思いますと、私は人間の考え方と先ほどのイエス様、神様のご計画は人を与えなしに救うわけですよね、助けるわけです。その無に等しいものを助けていくというイエス様、神様のご計画とか、そしてそのご考えっていうのが、いかに人間と、まあ、うまくという変な言い方ですが、人間と神様の間に大きな差があるのことが、私はここを考えさせられてしまいました。人は何かを描くとき、物事をしたり自分の想像をいろいろ計画するときに、より良いものを求めていくのが人間ですね。より良いものを選んで、より良い仕事ができてとか、良いものを選びますよね。あまり欠けたものとか、そして役に立ちそうもないものは目に入れません。排除する、排除する、 ですけれども、良いものに大きくて、そして良い歩みをしようと、より良いものを求めていくのが人間ですね。人間の、まあ、考え方っていうんでしょうか、そういうものですね。しかし神様は死ぬっていうことがここでよくわかるんです。神様は弱い人、欠けがある人、何もできない人、つまり土の器、みんな土の器ですけれども、その中でももう誰の目にも止められない人、そういう土の器の人に目を向けるということなんです。そしてそういう方を生かして用いてください。そのまま用いてくださることもありますけれども、力を与えて用いてくださるのは神様だなと、つくづく愛の神様だなと思わされました。私たちは弱くでいいんだ、このままでいいんだということがすごいよく分かったところです。それはまたこういうふうのことが分かると思います。神様はイエス様が私たちのところへ下ってきてくださって、そして十字、今罪を背負ってくださいましたね。わざわざ降りてきてくださった。じゃあ私たちはどうしたかと言いますと、イエス様はその場でいいって言うんですね。その場で、今のその場で、生活の場で、そしてそのままでいい、そのままもう何もそうだったらいい、そういうことなんですね。そしてそれで終わりかというと、そうでなくて、イエス様は神様の御国を呼ぶとします、約束してくださったんです。こんな不思議なことあると思いますか。驚くべきことですよね。何もしなくていいんです。弱いままでいいんです。ただイエス様を受け入れればよろしいんです。救いをくださる方、それでいいんです。その時には私たちは弱くてもいいんですし、かけるのを誰からも用いられない、声もかけられない、でもそれでいいんです。必ず神様が生かしてくださいます。私たちはだから天に希望を持つことができるんですね。この世に希望がなくて天に希望を持つということは、もうこの世でもしっかりと歩みますよということなんです。ルステリトではないわけです。こういうことを思うんですね。それにはパウロの言うんです。しっかりとした信仰を持ってください。そうですね、これはしっかりとイエス様を受け入れてください。曖昧ではないますということなんですね。右に行ったり左に行ったり、でこのところで名前は出てはおりませんけれども、ペテロのことをやり出していることがあります。それは2ヶ月前にお話しさせていただいた2章の11節から14節までの事柄に関連していることです。ここで何が起きたかというと、ペテロは曖昧な行動を取ったんですね。人を見て偉い人が来ると、自分に対して不都合の人が来ると、その人の方に傾いていく。そしてまた帰っていくと、また元に戻っていく。そういう曖昧な態度、まあちょっと強く言えばいい加減な態度とかですね、そういう態度では困ります。人を見て、人間を見て、偉いから何にも言えない、その人に従わなければいけない。ですから異邦人と今までペテロは食事をしていたのに、そのエルサレムから自分の属している教会から別のユダヤ人クリスチャンが来たときに、その人たちはイエス様の救いだけでは足りませんっていう出発なんですね。 立法に移すかと行わなければ救われませんという考えの信仰者だったんです。洗礼を受けても中にはそういう人がいたんですね。ですからそういう人が来ると食事を異邦人とするのをやめて、異邦人の教会ですよ、その教会でユダヤ人の人たちのグループで食事をしたということがあり、それをパウロが同じなんですね。なぜそんなおかしいことをするのですか。それは信仰が曖昧だからです。しっかり語ってないんですね。イエス様もしっかり取り入れてないです。受け入れる時代がユダヤ人のクリスチャンで少し考え方が違う人がいても、はっきりと自分の立場を押し通せたんです。で、それで今日のところを12節のところに行くと、ここはどういうふうに書いてあるかというと、このペテロに対して言ってるんですね。イエス様の救いだけでは足りない、ペテロはそう思ってないですけれどもね。そのような行動を取ったことに対して、イエス様だけでは救いが完成されない、何か他に付け加えなければならないような不完全な人でしたら、イエス様が罪の支配者に、罪の支配の中にある人ということになりますけれども、そうやってそう思っているんですか。イエス様が救いが完成されないということでしたら、その判断、完成されなかった部分は罪の働きがあって、そしてその罪を使える罪の伝道者とでも言うんですか。こういうことを言っているわけなんですね。でももちろん違いますから、断じてそうではありません。ここでは決してそうではありませんっていう強い否定です。一つの農薬聖書の方は断じてそうではない、なんとなく私は断じての方が強いような言い方なので、決してそうではありませんって言いますけど、断じてそうではありませんと言いたいみたいなんですが、ものすごいこの否定が強い。当然です、イエス様は完全な神様です。その結果がなぜ不完全か、そのことはあるはずありません。完全な真実なんです。何を言っているんですか、何をやっているんですか。これはペテロを念頭に置いていたことなんですね。曖昧な信仰はやめてください。本当の信仰をいただいてください。でもう一つの曖昧ということで、イエス様はある例え話をしているところがあります。それはルカによる福音書の11章24節のところで、これはモラによる福音書もありますけれども、このルカの11章24節は悪霊がの例え話なんですね。悪霊が出てくる例え話なので、サマヨーグの悪霊の例を誰かありますでしょうか。でこれはどういうことを言っているかと言いますと、ある人から悪霊が出ているんですね。心の中から、どういうきっかけでしょうか分かりませんが、例え話ですので、そうすると、休み場所とか水を飲み込みたくて寒いのですが、落ち着き場所が見当たらないですね。いいところがないんです。だからもう一度、じゃあ前住んでいた何々さんの心の中に行ってみようか、覗いてみますと、なんとお掃除がしてあって片付いて片付けまでしてあったっていうんです。あふれは過ごしやすいと、あふれは喜びましてね。そしてで一旦出ていって、自分より悪いで悪霊よりもっと悪いかばっかりというんです。その強い悪霊を7人も連れてそこに移り住んだっていうんですね。そしたらその人の心の状態は前よりも悪くなった。これも曖昧な信仰の人が原因の例え話なんですね。それはどういうことかというと、悪霊が出ていったらその後にこの前が立法なんですね。立法が出ていたらそのところに今度イエス様をしっかりと迎えるように したものが愛も本当にしっかりしたものが心に入っていれば悪霊に入ることじゃないんです。でもその人は離婚が出ていった後、一応信仰は持ってるんですね。曖昧ながらも曖昧な信仰をしながら、あ、これで離婚を守らなくていいんだ、自由に何でも生活ができる、喜んで自由放題やりたい放題で、それで一応信仰を持ってるので、何かあるとイエス様は神様っていうような感じであったわけです。ですから学園も出て、そして学園も戻った時には少しだからでもすぐ何でしょうか、学園が出て、そして曖昧信仰があるので少しぐらい隙間ができているんですね。でその隙間っていうのがきれいになっていたわけでして、でそこに悪霊です。そうすると今までは立法というものがありましたから、なんとなく生活が整理できていたんですね。悪いことも我が物も一応整理できて立法によって律されていたんですが、立法がなくなった、信仰が曖昧だったと悪霊が居心地が変わらないんですね。その隙間っていうのが少し空いているわけですから、イエス様がしっかり入っているわけじゃない。でそこの隙間がなんとなく広々として居心地が良くなったんでしょう、きれいになったんでしょう。で悪霊がそのまた基地に促すのが悪霊がそこを入ってきた隙間があったからなんですね。そうすると内部状態ももちろん悪くなりますよね。7倍の悪霊がいつくので、でそういうことで何の状態よりも悪くなる。でその時にですね、なんとこの人は曖昧な信仰だから信仰を持って、そこの曖昧な信仰が分かるとなってるんですね。そういうことを言っているんです。曖昧な信仰というのは災いにもなっているというのなんです。だからしっかりとした本当に空っぽになったと、これ心の中を空っぽにしたらまた悪霊が入り出すんですね。でもその何かを除いたら、今までの道徳とかは救いにならないから、人間的な観点にはなっても救いには関係ないからと言って救いに出す。そしたらそこにしっかりとしたものを入れなくてはダメなんですね。だからしっかりだからその雰囲気をもうしかという内容ではないんですね。入れてその時初めて、あ、その人の生き方が変わっていくということです。悪霊が入る余地のないほど私たちはしっかりと反応ではいけませんよと、こうイエス様はここにも言いたいですね。でパウロはこのことについて言いたいことがパウロはあるんですが、こういうことを言っているんですね。私はその信仰のために立法によって立法によって対して立法に死んだんです、立法に対して立法に死んだんですということを答えます。これは立法をイエス様を受け入れた、しっかり受け入れた立法というものとはもう縁が切れたということなんですね。関係なくなったということなんですが、それとともにイエス様の十字架というのは私たちの罪と立法のためにも滅ぼすためにも縁を切るためにも死んだなということなんです。を言いたいですね。十字架が立法を召してくれました。その十字架を信じていますということなんです。そしてその十字架というのは立法と罪と以外に法で罪に入る、この立法によって立法に信じたというのは次に変わっているので、ね、次に信じる、それは私の私はもはや生きているのは、すみません、私はキリストと共に十字架につけられています。ここにつながります。後ろにつながるのではなく、後ろの文章がその十字架につながる、十字架からつながるのではなく、 立法によって立法を信じた、それは私も十字架につけられました。ここに書いています。十字架につけられたのは私もつけられたんだって言うんですね。これが大切なんです。なぜ大切かというと、ここをしっかりしないと信仰はぶれます、ずれます。だから今度はここが大切だっていう、何をやった信仰にならないタイミングはどうしたらいいかというと、私も十字架につけられて死んだっていうこと。イエス様が2000年の前に一度死んだ、それでイエス様は一度の死でいいんです。でもそのイエス様の死は、死というのは私たちもその十字架につけられて死んだっていうこと。そして私たちのその十字架で死ぬっていうのは、いつもいつも何回も何回も続くんですね。昨日も続く、今日も続く、明日も続く。イエス様のように一回だけでは済まされないですね。でその十字架っていうのは、なんとイエス様の隣とか後ろに同じような十字架を立てて、そこにつけられたっていうんじゃないです。イエス様がつけられた十字架にイエス様と一体になって合体して、私たちも十字架で死んだ、殺された。昨日の私はもう今日の私じゃないんですね。昨日の私じゃないんです。今日の私は昨日の私じゃないです。で今日の私は明日の私でもないんですね。そこが大切です。そこをしっかりと入れないと、信仰をイエス様を深く受け入れたとかにならない、そしてぶれたりずれたりしない、ここがはっきりしないとずれます、ずれます。で死ん、いつも何か嫌なことが起こった、重圧がかかってきた、ストレスがかかった、みんなとかかりだ、死にたいっていう時に、いつも私も十字架につけられた、罪の私は全部十字架につけられて、今も十字架にかかっています、そうやって委ねているんですね。でじゃあ死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、十字架につける、助けてください、こうやっていく、それを強く言うんですね。ここが大切なんです。そしてその時に、じゃあ死んで今っていうのは、あなた昨日も死んで今日も死んで、じゃあ生きてるのは何なの、あなたは誰なの、だって死んでないでしょ、生きて動いてるじゃないですかって言われたら、何て答えるかというと、生きているのはもはや私じゃなくて、心にキリストの霊が入っているから、そのキリストが生きていて私たちを支えているんですよっていうことなんですね。生きているのはイエス様、心の中のイエス様なんだ、キリストの霊も働いて今私たちを動いています、明日も迎えますということなんですね。ここに望みを置く、天に望みを置く、救いに望みを置く、そうすると私たちは自然と神様の愛、イエスの祝福というものが注がれてきます。そしてわかるんですね、注がれている、愛されているということが。ですから私たちは一生懸命ね、その愛に応えて、ありがとうございます感謝して頼っていく、大きな愛の不思議な愛の方に頼っていく、これが大切になってきます。十字架に今から私たちはつけられている、委ねて生活していきたいと思います。お祈りいたします。本田さんは御言葉をだんだんございます。日々私たちは十字架につけられています。イエス様と一緒にこの十字架につけられた、力でつけられています。本当にそして許されて励まされて頼って生きていきますことを確定します。御言葉をありがとうございました。皆様に祝福の豊かにありますようにお祈りいたします。 感謝を祈りを主の皆によって願いの御座に申し上げます。
アーメン。
州の礼拝の予定が記されています。言葉に当たっている方はよろしくお願いいたします。今日はこの勝子先生のご奉仕をいただきました。ありがとうございました。この後楽しむ全体協議会、そしてその後お仕事になります。次週2月14日は外務省の小渕先生のお越しをいただきます。2月の11日に京都の宮本議長が副議長がいらしてくださいます。で、商品委員会との懇談の時が行われます。福祉商店への主の導きがありますように、皆様のお祈りをお願いいたします。毎週土曜日に9時からドイツ自国祈祷会が行われています。それぞれの場所でお祈りください。前回では今まで通りマスク着用、サンディングは一番に、礼拝前の手洗い礼を窓の扉から